ひばりクラブの皆さん、また落語会の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。ホームグラウンドに帰ってまいりました。今日は、我ら日本人の、もう実に20回目。もう僕としてはアコースティック哲学以来の、まあ、長尺ものっていうか、長いものになりました。第2章の5番ですね。非常に、このシリーズをやりましてね、準備もしましたが、良かったと思っております。よく聞いていただく方がですね、毎日、お聞きいただいて本当にありがとうございます。毎日そのコメントを見たり、またいろいろ皆さんの体験をですね、また聞いたりしまして、とてもいいシリーズになりました。これだけ長く続いても僕がまた別のところに気がいかないっていうのがですね、まあ今度のこのシリーズを書く、やっぱり必然性があったんだなと思っております。今日はですね、まあ日本人の人生観と題して5番目、私の経験をずっと話してるわけですが、まあいよいよ、50歳で会社を辞めましてですね、まあこれ以上いて、もしも一生懸命仕事をして、うまく成功するってことはいいことなんですよね。それは、その出世するとかと関係なく、まあ日本人として、まあ日本のエネルギーをやろうと思ったわけですから、まあそういう点でいいことなんですけど、同時に、まあ仕事がですね、お客さんと一緒に酒飲んだりゴルフしたり、そういう生活は僕は嫌だっていうか、まあやりがいがないと思ったんですね。それで、まあ本当にこう、だいたい収入は3分の2以下になりましたね。まあもちろんそれ以外に、いわゆる会社で出していただいているいろんな経費ですね、交通とか、そういうものもなくなったもんですから、まあ50歳にして、所得は2分の1になったっていう感じだったでしょうね。もちろん、それまで車なんかの移動が多かったんですが、全部電車、地下鉄、徒歩と、まあいう風になりましたし、もちろん世話をしてくれる人がいないわけですから、まあ全部自分でやるという生活を50から始めました。まあ自分としては第二の人生ですね。で、まあ私が日本人になったのは、40歳ぐらいだったわけですよ。で、43で健康になって、その40代の10年間も充実はしておりました。特に45歳からもう50で辞めようと思いまして、転職の準備なんかもしてましたから、だいぶ生活も違ってたんですね。まあ、だけど、やっぱり僕が45の時に、最初っていうかまあ、結構その頃から随筆なんかも書き始めて、5番目ぐらいの随筆ですかね。老婆の1時間。っていう随筆を書きました。まあその頃から本当に自分の心がですね、まあ素直になってきたことが、まあ随筆、まあどこに発表するってわけじゃないですからね、サラリーマンですから。老婆の1時間っていうのは、70代の老婆がある田舎の、だいたい家の前には田舎には道がありますよね。その道の向こうに夕日が沈んでるんですね。その赤い夕日の光を、まあ、浴びながらですね、お茶をすすってると、縁側に座って。まだ本人は、頭も明晰だし、気力もある。だけど、まあ、息子はもう嫁をもらって、嫁が台所も掃除もやってくれる。お母さん、そんなことやって疲れるからっていうことで、だんだんまあ、嫁はそういう悪い気持ちはなくてもですね、家の隅の方に追いやられてお茶を飲んでる。夕方に、自分の家の前の道を忙しそうに若い人が通っていく。赤い夕日の中で、老婆はお茶をすすりながら、ああ、私にもあんな時代があったわね、と呟く。これは随筆ですから私の創作です。しかしそういう創作を私が書けるようになったっていうのは、やっぱり私が日本人だったからなんですね。日本人になって、まあ、全員参加、全員平等、誠意と恩義と慈愛。そういう、やっぱり、心になってましたからね、もう。ああ、かわいそうにって思ったんですよ。老婆がかわいそうに。まだ十分に足腰もいい。頭も明晰だ。まあ、70を越したけども体力もある。しかし、みんなが引退しろという。嫁も気遣ってくれる。まあ、息子は一生懸命働いてるし、家の中ごたごたしたくない。それで、お茶をすすってる。その老婆の1時間は、今はほとんどだから、 休んでるわけです。しかし老婆は、私が若い頃と私同じなのに、なんで私の1時間はなくなってしまったのっていう、そういう心なんですよね。今でも年寄りは少し控えろとかね、なんか言われますけど、本当にこう、僕はその頃45ですからね、まあ75歳ぐらいのおばあさんの気持ちがわかるようになった。これはやっぱり僕が日本人になったからですね。日本の子供は神の子。ヨーロッパは子供は野獣。知識がないから野獣。だけど日本人は子供の方が素直で、子供の方が立派だ。子供も日本人の場合は、やはり考えることができるわけですよ。だから僕がやっぱり日本人になったのは45歳の時にそういう随筆も書けるようになった。やがて私の書いた本がね、ベストセラーになったり、それから高等学校の国語の教科書に収録されたり、まあしたわけですね。収録された時は、養老孟司先生と私と二人で新しい科学者としての文章を収録していただいたわけですけど、まあそこには私がやはり日本人になったということがやはり文章に出てたんだろうと思うんですね。だけどやっぱり会社の仕事はどうだったかっていうと、やっぱりうまくはいきませんでした。なんでかって言ったら、それまでは会社員としてまともな仕事をしてましたからね。ですから少しでも出世しよう。少しでもいい仕事をしよう。少しでも評判が良くなった方がいい。まあ、いわばそういう状態だった。ところが、もう40歳の頃には私は日本人になってたんで、もう気分が違ってたんですね。で、45ぐらいでしょうか。私が研究所長でいろいろ微妙な立場になってる時に、私の本当に親しい先輩ですね。僕のはるかに5歳か6歳上の先輩が、僕が頑張ってるのを見てですね、電話がかかってきました。遠くからですね。武田君、今なんとかっていう役員の下で頑張ってるけど、ちょっとこう離れた方がいいよ。君がこれから役員になるためには、彼についてったらダメだと思う。っていう忠告でした。僕は、やっぱり少し迷いましたけど、もう40の半ばになってましたから、ありがとうございますと、まあ、心から言いましたね。その人は本当にそう思ったんですよ。私を応援してくれてるからそう思ったんですね。しかし私はもう日本人になってますから、今まで恩を受けた自分の上の、まあ非常に偉い役、もうすごく偉い役員さん。それを裏切るわけにいかない。自分が役員になるのをチャンスを失っても、裏切るわけにいかない。こういうふうな気持ちになってましたからね。ですから、ご丁寧にお断りしました。その時自分は、いいとこれでいいと。たとえ、そのために報われなくても、それでもいいと。自分は、やっぱり誠は貫きたいと。自分のために、まあ、ある意味では会社も裏切るわけですよね。つまり、自分の心と違うことをやるわけですから。心のままに、ちゃんとした立派な日本人として生きようと。そういうふうに、もう思っておりましたから。まあ、そういうようなこともありましてね。いや、まあ、いろいろな誹謗中傷も受けましたけど。それまではある程度、言い訳したり反論したりしてましたけど。もう、40いくつになって、私が日本人になってからは、そういうことはもうしなかったんです。悪口を言われれば悪口でいい。まあ、人が、あるいは、まあ、会社みたいなところはですね、人を陥れてっていう人もいるんですよ。しかし、それにも反論しないと。まあ、それで自分が、ダメになってもいいや、っていう気持ちです。これは、私が退社してからもっと大きなことがありました。私はもう、昔だったら絶対に言い訳してたでしょう。言い訳するために会社に行ってたでしょう。私は社友、会社の友と書く社友という立場でしたから。まあ、そういうこともできたんですが、やりませんでした。ええ、もう自分が去った会社ですし、まあ、その中にいる人がね、あるいは私を懺悔するってこともあると思います。それは日本人として残念なことでありますが、しかし私としてはもういいと。それで50歳で退社しましてね、まあ偶然に恩師が私を推薦してくれて、それでまあ少しの空き間はありましたけど、大学の先生になったと。まあいうことで、まあ一から自分一人でコツコツと研究を始める生活を始めました。それからまあもちろん私はいろんなことを勉強してましたけどね。 それでもやっぱり大学から与えられた科目にはですね、やや自分の専門と少し遠いところもありました。そういうのも一生懸命勉強して、そして、あるいは私の親しい先生に、その原稿の下書きを送りましてね、私、新米だから、先生ちょっとこれお読みになって、もし時間があればね、何か忠告をいただきたいというようなこともいたしました。非常にこう真面目に真正面から大学教育というものを取り組みました。それで、そういう成果もあって、学長補佐だとか、そういうようなことの役職にもまあ、つけましてね。それで一生懸命やりました。そしたらやはりね、5年ぐらい経ちますと、事務方の事務長とか、なんとか課長とかなんとか部長っていう人たちが、僕が夜遅くまで学長室で、質問してるもんですから、まあ、10時頃までやってましたね。武田先生頑張ってくださいね。学長目指してくださいね。ってこう言われました。よく言われました。そういうふうに思ってた人がすごく多かったです。実際上。私は学長なんか全然なりたくありませんでした。私は研究をしたり、まあ、学長事務代理っていう職にもついておりましたし、それから、教務委員長みたいなこともやっておりましたから、学生についてては非常にこう、教育熱心だったんですね。それで学生が時々犯罪なんか起こしてですね、警察の世話になることもあるんですよ。もちろん交通事故で亡くなる学生もいますしね、とにかく1万人以上いましたから、まあいろんなことが起こるわけですね。まあ学長先生はまあ江崎レオナ先生、ノーベル賞の偉い先生でしたから、ほとんど海外におられたりしましてね。まあそういう雑務を私やりましたけど、とっても楽しかった。楽しかったったら学生の問題が多かったですけども。表彰されるような学生って少ないですから、悪いことが多いんですけど、楽しいってのはちょっと誤解をされるかもしれませんが、いや、学生のそういうダメになっていく学生の世話をするということがいかに大切か。それを私はそこで経験しました。警察に捕まって、留置所に取りに行って、そして親と一緒に帰ってきて、それで今度、学校のそういう教科の先生方と話をして、もう退学させろっていう人がほとんど多いんですけど、中にはもう一回自分にやり直したいという学生がいるんですね。そういう学生のために教授会を説得して、まあ、大学修道院説っていうのを立ててですね、この世の中でこのダメになりそうな、この若者を立ち直らせるのは我々の学校しかないって、そういうふうに教授会で頑張ったことも思い出しますね。誰かにそう言われました。武田先生は大学修道院説なんですね。その中で二人全く素晴らしい社会人に返り咲いた人がいます。まあそういうことがいっぱいありましたね。それは本当にやりがいがある私の人生の時期でしたね。まあそういうことだけど、社会はそう見ません。社会は僕はそんなこと一生懸命夜の遅くまでやったり、事実上に行ったりしてるわけですから。いや、武田先生には野心がある。学長になりたいんだ。だからあんなに頑張ってる。つまり今の日本の僕は指摘したい、この我々日本人で指摘したいのは、今の日本人のどのくらいがそういう気持ちを持ってるかっていうのを明らかにしたいからなんだ。どのくらいが裏があるか、裏があるような仕事っていうのは日本人じゃないんですよ。自分が偉くなるため、自分が金儲けるため、自分がそうしてもいい生活をし、いいものを食べるために頑張ってるというのは日本人じゃないんです。私の、いや、事実そうだった。事実日本だけが世界で。日本だけがっていうか、多分フィリピン、インドネシア、まあ、インドの南部、一部そうでしたね。ですから、日本人だけではありません。それから、アフリカの黒人の人も、かなりの部分がそうでした。それから、滅ぼされましたけども、南アメリカのインカ帝国の人とかね。それから、メキシコにあったアステカ王国の人とか。アメリカ合衆国に住んでたインディアンの人とか、同じだったような気がしますね。地球上にはそういう自分のために何か二面性を持っているという人だけではないと思います。やっぱりちゃんとした人間っていうのは地球上にいたと思うんですよ。日本人がまさにそうだった。で、僕の血にもそれが流れて、血ばかりじゃない。日本という社会にまだ残ってるんです。何割残ってるか。それが回復できるのか、回復するのが本当に科学的な意味で、別に日本に対して干渉的な意味を持って言ってんじゃなくて、本当に日本のために 今後なるのか、我々の子供たちにいい日本を残せるのか、それを冷静にちゃんと考えてみたい。つまり大学で6時に帰れるのに家に、10時まで働いてやってることは犯罪を起こした学生の世話とか、それに対する教授会の説得とか、まあそういうことだったわけですね。だからそういう仕事をすれば必ず待遇はいろいろな意味で悪くなります。いろいろ無理もしなきゃいけません。それからよく大学の中でタバコを吸って歩いてる学生を見て、だいたい僕よりか背が高いですから、首根っこ捕まえて、ここを喫煙するとこ連れてって、君はこれが見えるかって言ったりしました。本当は先生が注意しなきゃいけません。大学には事務がいますけど、事務の人は学生の教育をするわけじゃありません。大学の中の教育は歩行喫煙も含めて、やっぱり先生がやらなきゃいけないんですね。ところがそんなことやれば評判は落ちます。しかし、私はそのためにこそ会社を辞めて、まあたまたまですけど大学に行ったわけですからね。日本人の教師として、ちゃんとした教育をしたいと、まあいうふうに思っておりました。それで一生懸命やりましたね。たまたま8年ぐらいで随分早い時期に名古屋大学に移りましたが、まあ名古屋大学のまあ恩人と言われる人ですね。私の先輩筋ですけど、名古屋大学に呼んでいただきました。本当に私としてはもうそんなことは信じられないわけだったんですが、呼んでいただきました。学長もいろいろサポートしていただきました。まあそういうことで8年目に大学を去りまして、最初の大学をね、名古屋大学の方に移りまして、まあ、そこでもう一度研究を立て直して、非常に充実した研究と教育をやりました。まあ、その思い出は大学の思い出ですから、この我ら日本人というものの筋とは少し違いますんでね、なんかの機会があったらお話しすることにしまして、まあそういう経験をしたということですね。しかし、私は非常に充実しておりました。もう学問も一生懸命でした。それこそ。もう、通勤する帰りにはもう、本を読む暇も惜しくてですね、歩きながらも本読んでました。まあ自分がやりたい、そういう学問、知的な要求ですね。それができるということが本当に嬉しく感じられました。